それでは、3つの証と題して白くつぶ先生から説教をいただきます。
今朝ニュースで大谷翔平投手がロサンゼルスドジャースとなんと10年間約1000億円の契約をしたというニュースを聞きました。なんという12月でしょうか。私もですね、先週の月曜日、第2子が生まれまして、無事に母子ともに健康でございました。なんという12月でしょうか。本当に嬉しいことがたくさん起こる12月でもあるわけですが、そんな12月にですね、教団の聖書日課ヨハネによる福音書を読むようにと進めております。このヨハネの福音書、少しこれについて考えてみたいと思うのですが、この福音書が成立した時代、その時代は新約聖書の福音書の中で最も一番最後に書かれたのがこのヨハネによる福音書だろうというふうに一般的に考えられています。その成立時期はだいたい西暦の90年から110年の間だというふうに考えられておりまして、この時代はキリスト教がユダヤ教から分離していって、ローマ帝国内のいろんなところで独立した宗教運動を加速させていく、そんな時期でありました。このヨハネ福音書はそのような宗教的で社会的変化の中で成立してきた聖書なのだと考えられているわけであります。そしてこの福音書の著者、これは伝統的にはヨハネ、つまりイエス・キリストの直弟子であったヨハネであるというふうに考えられておりましたが、最近の現代の聖書学者の中ではこの福音書というのはヨハネの先ほどの時期90年か110年に成立したということを考えると、やはりヨハネ共同体というふうに呼ばれるキリスト教初期にあった一部のコミュニティによって書かれた可能性が高い、そのように考えられるようになっております。この共同体は使徒ヨハネの教えにものすごく影響を受けて、深く影響を受けたグループでございました。そのリーダーとかメンバーがヨハネの思想、それをしっかりと元にしながら福音書として書きまとめていった、このように考えられるわけであります。このヨハネ共同体と呼ばれる人々がどういう人たちだったのか、多くのことはわからないわけでありますが、分かっていることといえば、当時はローマ帝国という圧倒的な支配のもとにあった時代だ。そしてそのローマ帝国の中で離散していった、チリチリになっていたユダヤ人たち、それはローマ帝国の中で圧倒的なマイノリティだったことは間違いありません。そしてそのユダヤ人コミュニティの中でキリスト教を信仰する人たちというのはさらにマイノリティでありました。そしてそのキリスト教信仰をしている方たちの中にヨハネ共同体と呼ばれる人たちがいるということは、さらにさらにその集まりは小さな小さなものであったと考えることができるのです。ヨハネ共同体とは本当にもしかすると数人の人たち、数十人の人たちだったかもしれないわけであります。もちろん彼らが生活した時期はイエス、それの昇天からすでに50年から70年ぐらい時が経っておりました。ですから彼らの中でイエスを直々に見た者もおりませんし、またその直弟子であったヨハネ、そのヨハネですら見たことがなかったのかもしれないと思うのです。しかし彼らはその小さな小さなコミュニティの中で、ローマからユダヤ人から、はたまたもしかするとキリスト教徒たちから迫害を受けながらも逃れるように、夜な夜な暗い家の中に集まり、暗い家の中で小さなろうそく、それを頼りにイエスの物語を、ヨハネの語るイエスの物語をしたためていた。それが本日書かれているヨハネによる 福音書なわけであります。本日の聖書箇所はそのようなある種迫害を受けながら声を上げることも許されない、そのような環境の中でヨハネ共同体の人々が書き記したものだというわけです。そしてその言葉たちは今日お読みいただいたところが他の福音書と呼ばれるマタイ・マルコ・ルカねありますが、この福音書には書かれていない部分が今日の聖書箇所でございました。タイトルとしてはイエスについての証という言葉が書かれているこの聖書箇所、この聖書箇所一体イエスがどのような人々に語られたことなのか、ここをやはり考えてみる必要があると思うわけであります。この物語、本日お読みした聖書の物語のところではイエスがエルサレムに行った一連の説教の中で述べられている一部分になります。この部分の少し前、五章一節のところに目を向けますと、エルサレムにやってきたイエスはとある池のところにやってきます。そしてある奇跡を行いました。その池は当時ユダヤ人の中に、ユダヤ人にはとても有名な奇跡の場所として呼ばれておりました。何やらそれは池がありまして、その池の水面が時たまパタパタパタ揺れるよ、揺れるんだそうです。伝説ではそこには水面が揺れるとき天使が降り立っていて羽を洗ったり体を清めたりする。その水面の揺れを一番最初に感じたもの、気づいたものが我先にとその池に飛び込めばそのものの抱えている悩みや病、そういったものから解放される、そのような奇跡が起こるのだというふうに信じられている池、この池に、この池の物語があります。その池の横にはおびただしい数の人がその奇跡を求めて集まっているわけですが、その中に一人37年間立つことのできない足の不自由な男がおり、そのものにイエスは奇跡を起こしていった。その池には悩みを持つ大勢の人たちが集まっておりました。イエスはそのものをその大勢の中から選び話しかけられた。シンプルです。よくなりたいか。男は、はい、しかし私は足が悪いので突然水面が動いても一番最初に入ることができないんです、そういう話をイエスにするわけです。どう考えても当たり前です。足の不自由な方が一番先に我先にと飛び込むものと一緒に競争しながら一番最初にその池に入るというのは一番難しい、それは本人が一番分かっていたはずです。しかしその彼は37年間その奇跡を待ち続けていたというのです。なんと愚かなことかと思ってしまいますが、それほどまでにそのものにとっては全く希望がなかったというのです。それほどまでにその男にとってこの世は希望がなかったんです。そんな男にイエスはこうおっしゃいました。起き上がりなさい。そう言われた途端その男は癒され歩き始めたというのです。まさにイエスは彼にとっての救いであり希望であったわけであります。この癒しの出来事は安息日に行われました。当時の安息日、今日でいう土曜日にあたりますが、働いてはいけないというルールがありましたので、その奇跡の技を行ったイエスに対してユダヤ人指導者たちは怒りました。なぜあなたは安息日なのに人を癒すたのか。そんな的外れな批判をするユダヤ人指導者たちにイエスは何と言ったのか。それが本日の聖書箇所。イエスはその時ご自身を証しするそのことをしようとしたわけであります。イエスはこうおっしゃいました。31節、もし私が自分自身について証しするならその証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。イエスは証しするのはイエス自身ではない。 ではイエスを証しするものは何であったのか。それは3つあるというんです。1つは35節で書かれていました洗礼者ヨハネでありました。彼はイエスに洗礼を授けた人物ということで有名ですが、その後イエスを神が使わした方である、そのことを言って回って証しをして回ったといいます。とても人気だったわけですね、その当時。で、2つ目は神ご自身だとイエスは言うわけです。それは聖書の中にたくさん記されている。そして3つ目が45節で語られるモーセであるということです。このモーセとはモーセ自身単体のことを指すのではなく、モーセが記したモーセ五書、つまりは創世記から始まる五個の物語ですね。これは律法全体のこととして考えることができるというふうに書かれておりました。その律法とは本来安息規定を守ることもとても重要なんですが、何よりもそれは神を証しするためのものであり、人間と神との救いの約束が現れているものである、それが律法であると考えているわけです。しかし当時のユダヤ人指導者たちはいつの間にかその形骸化されていった律法を守るということにすがりつき、かたや弱さを抱えて生きる人々に、それ人々に対する救済よりも安息日を守るというその決まりを破ったことを非難する、そんな有様であったというのです。しかし本来律法とは神を証しするものではならないと、ここでイエスは言うわけであります。イエスはこうおっしゃいました。人間による証しは受けない、人からの誉れは受けない。イエスを証しすることができるのはその救いでなくてはならない、希望でなくてはならない、あの池のそばでもう無理だと、何をしてもしようがない、失意のどん底にあり、37年間もその失意と戦い続けた男、その男にもたらされた癒しと救いと、そうでなければそれは証しにならないとイエスは言うのであります。先ほど奇跡の池のお話をしておりますが、重荷を負う者や病に悩む者が集まったこの池の名前はベトザタという名前で聖書に記されております。ベトザタ、このまたの名をベテスダでございます。この名前を冠する団体が身近にあることを思い出しました。ベテスダの家です。1983年に施工教会の教会員が地域の障害のある子どもと出会い始めたボランティア活動が、その後オグリスの小さな古民家で日中の中所となることから施工福祉会としての活動として本格化していきました。当時の障害のある子どもたちに対する人権意識はまだまだ希薄であったといいます。その当時入学前検診を受け障害があると判断されると就学猶予といって義務教育である学校への入学、それを猶予されたというのです。しかしこの猶予とは一種の排除でもありました。当時の社会は子供たちに、あなたには友達はいらないのだ、あなたには学ぶことはもちろん他者との関わりはいらないのだ、そのような悲しい未来を突きつけていたのです。これは子供本人にとってもあまりにもつらい、あまりにも残酷な一方的な通告でありました。またそれはその子の親にとっても同じでありました。その子供の将来について不安があるわけです。この子はどうしたらいいんだろうか、一生私たち家族とのみ暮らしていくんだろうか、私たち親の身に何かがあったらこの子はどうなるんだろうか。私たちの社会はいつの時代も誰かどこかでひっそりとその苦しみじっと耐えていることを強いるのだと思うのです。こうした子供とその親の 小さな悲鳴に耳を傾け、私たちにできることは少ないけれど、それでも彼ら彼女らと共に歩もうと、子供たちのためにそう役立てることはとは思わない。しかしただただその人生の横にいることはできると、そのような小さな小さな活動がベテスダの家の始まりであったと聞いています。まさに暗い世にある小さな灯火であったのではないかと思うんです。まさにこれこそがイエスの言う証なのだと思うのです。たった一人、名もなき弱き者に神が一人子がもたらした希望、施工教会がたった一人の子供とたった一人の親に寄り添うという決断は、それは希望であり証でもあったと思うのです。暗い世にあって私たちが大切にしなくてはならない希望であり、私たち施工教会の証の一つの形なのだと思うのです。私たちはアドベントを過ごしております。主なる神が遣わした一人子が救い主としてそばにいてくださっていることを覚えていきたいと思うのです。そのことを覚えると同時に、私たちはイエスを証ししていきたいと思うのです。私たちにできる証とは、神から与えられた救いに対して感謝の祈りを持って応えること、神の慈愛と憐れみを恋願うこと、ほんの少しだけ他者の横に立つこと、そのくらいしかできないのでありますが、そんな無力な、そんな小さな群れ、あのヨハネ共同体のような小さな群れにこそ、この施工教会という小さな群れにこそ、主が伴ってくださる、そのように証を担っていきたいのだと思うのです。コロナがあり、戦争があり、子供が病院にいる罪もない小さな小さな子供たちが今小さな小さな悲鳴を上げています。一刻も早くこの世に平和と平安が訪れますように。そして私たちはこのような暗い世にあって、この真っ暗な世界にいながら、しかしその眼でしっかりと主イエスがもたらした灯火がそこにあるということを捉えていけるようにお祈りしたいと思います。お祈りします。天におられます主よ、今日はあなたの身元に集まり、あなたの御名を賛美できることを感謝いたします。私たちは一人一人があなたに与えられた使命を持っております。その使命の一つ、あなたを証ししていく、そのようなことだと思っています。どうか私たち一人一人が証しする、その小さな小さな灯火が、小さな小さな集まりが、やがて世の中を照らす大きな大きな物語、光になりますように、どうぞお支え導いてください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。